平成、22年、本日は、10月の、23日ですね、23日の日曜日、午前の礼をしていきたいというふうに思います。ロマ書6章。それではどういうことになりますか。恵みが増し加わるために私たちは罪の中に留まるべきでしょうか。絶対にそんなことはありません。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおもその中に生きていられるでしょうというですね。だから罪に留まるべきではないんです。これは基本の基本ですから覚えてください。我々クリスチャンは、神様は罪が増せば増すほど愛してくださるから、だから罪から出なくていいんだ、そういう勘違いをしてはいけません。我々は、罪から解放され、そして、義を得、また義の衣を着、そして入るべき御国に入るんであります。罪を払う報酬は死であるというですね、滅びだったりしますので、我々は神の恵みによって罪から解放される当然ですけども、そのポイントはどうぞ覚えておいてください。で、3節。それともあなた方は知らないのですか。キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆、その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんかということですね。だから、イエス様は、十字架で命をなくされました。で、これは、非業の死でありますけども、しかし、それは聖書をよく読み、また、パウロの書簡を読み、神様が教えられていることは、ある意味では、この、キリストが死なれたっていうのは、本当は我々が死ぬべきのことをイエス様が死なれたって、そういうことなんですね。身代わり、本当は我々が死ぬべきなんですね。でも、そして、我々は、今、肉体を持って当然生きてるんですけども、でも我々は、死に預からなければいけないというふうに聖書が書いていることを覚えてください。3節で死に預かるバプテスマを受けたってことですね。だから、まあ、私は先生洗礼を受けたんですけども、それは、我々はもちろん皆さんは当然棺桶に入っていませんしですね、死に消毒もしてませんけども、しかし、死を経験するように、またキリストを信じる人は死を経験させていただけるという、そういうことを聖書が語っているところを覚えてください。生きているのに死ぬってこれは不思議だと思うんですけど、そう書いてあるんでそのまま受け取ってください。細かく説明しても要は結論はそういうことですね。でポイントはなぜかというと、なんで我々は生きているのに死を経験しなきゃいけないか、そのポイントは神様の結論は、我々はアダム伝来の罪があって、我々が、どんなにあがいても、罪から解放されることはできないって、我々のこの、体って言ったらですかね、は、皆死に値するものだというふうに神様は定めたし、またそのように判断されたからなんですね。ポイントはそうなんだということを覚えてください。で、ただ聖書はそのように書いてあるんですけども、世の中の人はそうは思っておりません。だから一生懸命努力したりですね、修行したりして良くなったりしようと思ったりしております。仏教でもね、一生懸命修行して、ある時テレビで見たことあるんですけどね、あんまり詳しくは分かりませんけども、千日エコーというのをテレビで見たことあるんですけど、毎日山の中を、お坊さん走ってくるんですね。で千日間修行する。で偉くなるね、それで修行してわーっと立派なものになる。でもこれは聖書の教えとは違います。我々はどんなに修行しても何か変わるわけじゃないんです。だから死にしか値しない。だから死、我々の罪の体っていうのはどんなに改良しても変わりようがないから死ぬしかないっていうのが聖書の結論です。 ヒンズー教徒の人もね、そんなことを受け入れないでですね、一生懸命修行してですね、手を上に上げたまま、その上にこの鳥がの巣が作れるまでですね、修行したりしてますけども、それは聖書の方法ではありません。どうぞ覚えておいてください。でも、我々は、何も期待されていないんであります。なんて言ったらいいでしょうかね。良いことを、我々の生まれつきの、命に関して、ね、何も期待されていない。死ぬことしか期待されていない。ダメだっていうのが神様の結論ですね。病院に行くとですね、今の病院はどうかわかりませんけども、ガーゼとかね、拭いたものとか注射器とか、普通は使い捨てだと聞いたことあるんですけどね、契約するとか、消毒して使うんでしょうかね、それはダメらしいんですね。で、それなんか、捨てちゃうっていう感じですね。まあそれ病原菌が移っちゃうからだと思うんですけど。で、我々のこの体も神にあっては、悪い言い方ですけどね、そういうことを使わせてみたらもんで、ダメなのね、再使用できないんですね。これをもって良くするってことはありえない。これは神様の結論であり、聖書の結論なんですね。このポイントを覚えてください。で、でも、そして、4節、私たちはキリストの死に預かるバプテスマによって、キリストと共に葬られたのです。それはキリストが道中の栄光によって死者の中から蘇ったように、私たちも命にあって新しい歩みをするためです。もし私たちがキリストに継ぎ合わされて、キリストの死と同じようになっているなら、必ずキリストの復活とも同じようになるからです。ということですね。で、イエス様は、ご存知のように、十字架につけられて、亡くなられたんですね。死んでしまったんですね。で、そして、キリストの体は、墓に葬られてですね、この、しまったんであります。そして、死ぬって仮死状態でも何でもなくてですね、槍で刺されて、そして十字架で釘付けされてですね、そして息が絶えて、そして死体になってしまって、もう、息もせず硬直してですね、そして墓の中に入れられてしまったんです。これは何かっていうと、もちろん罪のない方をですね、ひどい目に合わせたって事実なんですけども、これは、聖書の今の説によるならば、我々も同じ経験をするためなんですね。五節、もし私たちがキリストに継ぎ合わされて、キリストの死と同じようになっているなら、必ずキリストの復活とも同じようになるからです。我々もある意味では、キリストが十字架につけられたとき、我々の、体もキリストと共に十字架につけられて、そして、その後、三日目に蘇るためなんですね。蘇るってことをね、英語でレイズとかね、引き上げ上げるっていうふうに書いてあるんですけども、それこそ、この草の根が生えて、ぐわっとこの力で、土を押し上げていくように、復活の力で生きていくということであります。で、これを、我々、神様は、はっきりと、目に見える形で、我々に語り、そして、神の一人子であるキリストを、惜しみもなく、犠牲にして、見えるような形で、我々に捧げられて、そして、これが、神の方法だというふうに語っているということを覚えてください。だから、キリストにが十字架にかかって、そして肉体を槍で刺されて、そして生き絶えて死なれたように、我々の生まれつきの命ってですかね、それはみんな死にしか値しないんですね。これをそのまま用いるとできない。だから皆さんが何か良いことできないとかね、この性格はダメだって言っても、それは当然なんであります。ある意味で死にしか値しない。何の用途にも値しないという感じですね。そして、我々の、罪はそうなんですね。でも、そうですね。で、死んで、そして、 何もできないっていうからですね。だからキリストは死なれとして全く動くこともできないように死を経験されたんです。でもそれで終わりではありません。そのような私たちでありダメなもんなんですけども、キリストのその神からの復活の力、命の力が与えられたときに、我々みたいに弱いダメなもんであっても、ぐらっとこの死人が突然蘇ってですね、立ち上がって、そして心臓の鼓動も動き出してですね、ちゃんと言葉を喋ってですね、行くように、我々も、キリストにあって、死んだような罪しか犯すことができないものも、蘇っていくってことが聖書の語る結論なんであります。皆さん信じればですけどね。それがそうなんだよ。ですから、このことをイエス・キリストの目に見える形での死とか復活を通して、皆さんはビジュアルに、また、この、具体的に理解してください。そうでないと救いは他にはありません。これは唯一の救いなんですね。キリストが死なれたら単に主イエス・キリストが一人死なれたんじゃなくて、聖書で言えば、その時、我々も一緒に死んだということになります。だから皆さんが、なんか罪で悩んでて、弱いところで悩んでても、それはすでに死なれ、キリストが死んだ時に一緒に死んだんで心配することはない。解決された罪があったとしてですね、そういうものです。で、罪があって、もう弱って、ピクとも動けなかった我々でありますけども、でも、全く死んでいて、そして墓の中に、動けなかった。で、しかもローマの兵隊が、番兵が墓をぐっと、警護してた。その中で、突然、蘇ってですね、そしてもう、そこに包帯が置いてあるだけでですね、今まで死んでおられたキリストの体が亡くなってた。これは蘇ったからであります。それが具体的に起きたように、我々も、同じように、どんなに罪の中にあった弱いものだったとしても、蘇ってそこに力が与えられてですね、ぐーっとこの蘇る力ですね、それこそ、雪を割って、この、出てくる雪荒れ草みたいなですね、ぐーっと倒れた状態から上に立ち上がっていく、そういう力をキリストは復活の時に与えられたように、我々も同じようにそれを経験しするんだということをどうぞ覚えてください。で、これは現キリストが復活したというのは現実のことであります。で、同じように皆さんもそれは自分もそうなんだと、聖書はそう書いてあります。皆さんもその時に、キリストが蘇った時に、蘇ったと書いてあります。キリストが、死の時より2000年も後に生まれた我々がどうしてその時、キリストと一緒に死んだのかわかんないんですけど、聖書はそう書いてあるのはそうなんであります。で、これは、それに信じるなら、我々もうちに、このことは実現するということを理解してください。結局信じるか信じないかですね。そうなんだと思ったらこれは実現するんであります。で、信じなければそれだけなんであります。で、このポイントは覚えてください。でも、私も、結局はこれは信仰なんですけども、信じました。で、そうなんだってよくわかんないけども、そうなんだと思います。そしたら、自分の、弱かったところですね。生まれつきできなかったこととかも、キリストの蘇りの力によって、できるようになったり、助けられたりするようになりました。ね、何度も言うように、私なんか絶対人前で喋るって嫌だったんです。内気な人っているじゃないですか。ね、人前で言うと上がっちゃったりとかですね。私はまさにそうなんですね。だから、絶対嫌だと思ったんですけど。でも、神様の力が働けば、それほどでもないですね。ちゃんと喋れたりします。そうなんです。で、また、何度も言うんですけども、継続する力ってなかったですね。だから、日記なんか書いても絶対3日ぐらいで終わったりですね。またはね、このどっかのクラブ入ってもですね、すぐ辞めてしまったりですね。 だんだん継続ってないんですね、自慢じゃないですけどね。でも主にあってそういうところは復活の力がだんだん与えられてですね、進められてきます。だから、自慢して言うわけではありませんけども、インターネットでね、エレミアの部屋っていうメッセージ書いてますよ。これは 10年以上続いて毎週一つずつ書いてるんですけど、700も超えてしまいました。700ってすごいですね。1年に50ぐらいしか書いてないんですけど、すごいですね。で、毎日出してるメールマガジンってあるんですけど、これも文字が4000語ぐらいになってくる。すごいですよね。我ながら言ってたんですけどね。継続になった。で、これ、もともと継続できる人だったら普通のことなんですけども、私にとっては奇跡みたいなもんで。変えられてくるんですね。だから、弱いところにぐわーっとこう力が与えられてくるなんて。これは、聖書は繰り返しますけども、そんなに書いてあります。私はね、何て書いてますか？もし私たちがキリストに継ぎ合わされて、キリストの死と同じようになっているなら、必ずキリストの復活とも同じようになるからです。だから、キリストの復活って皆さんも経験するっていうふうに聖書は書いてあるんです。これ信じるものは皆さんの上に実現するし、信じなければ実現しないってそれだけであります。聖書がこう言ったって、そう、ちょっと信じないって、それはそれだけのことであります。ご縁がありませんでしたね。またお越しをっていうことになってしまう。それだけのことであります。だけど、信じる人においては、これは事実なんであります。じゃあ、全然ね、だから、どのように罪があったり弱ったりダメだってですね、もう全くキリストの死と墓に葬り込まれたような状態だと思いますね。でもその死なれたイエス様がまさに、ね、傷跡もついたまんまですね、わーって蘇ってこられたわけですね。だからね、疑った人がいるじゃないですか。トマスがね、本当にあんた死んだ人ですか、ね、私の手を触ってみなさい、ね、体に触ってみなさい、傷跡があるでしょ。そのまんま傷跡がついたままわーっと命の力が蘇ったんですね。そうなんであります。皆さんもそうなんであります。傷跡あるままですね、この世でいろいろ失敗したり間違えたりですね、弱ったり、傷跡あるままですね、ガーッと蘇ってくるんで、それが復活なんであります。でもそれに書いてあるんですけど、繰り返しようですけども、信じれば実現するということであってですね、信じなければ皆さんと何の縁もありません、何のご縁もありません。でもこれは少なくとも私の生涯になって事実であります。で、そういう神様の力がなかったらありえないんですね。そういう感じでありますね。今見たこんな報酬は全くありえません。人前嫌ですからね。そういう感じであります。で、7節、死んでしまった者は、罪から解放されているのですということですね。で、皆さんが、これもグッドニュース、福音なんですね。罪から解放されるというグッドニュースなんであります。それは、6節に書いてるよね。私たちがもはやこれからは罪の奴隷でなくなるためであることを私たちは知っていますということですね。罪の奴隷状態ってあるんであります。これは、一言ではないんですね。よく刑務所に入る人とかね、全く罪の奴隷だと思いますね。泥棒とかしてるんですけどね、泥棒して刑務所に入っちゃったって言うんですね。で、またしばらくしたらまた同じような罪を犯して、また入ってくる。これは、奴隷状態なんであります。そうなんですね。そういうからですね、こう罪の奴隷状態って本当なんであります。冗談ではなくてそうなんであります。抜け出せないもんなんであります。大変なんです。ガーッと引っ張ってですね、鎖でつながるというか、あそこまで逃げていってもまた引っ張り返されちゃうって、そういう感じなんですね。ダメですね。でもここに書いてありますように、なんせ死んでしまった者は罪から解放されているんですって。そうですね。そうなんです。奴隷であってもですね、でも死んでしまったら解放されるんですね。まあいい例かどうか分かりませんけども、刑務所にですね、奴隷のようにね、この、無期懲役とかですね、ずっとこの、つながれていてもですね、でも、この人が病気かなんかで死んじゃったらもう、ああね、二度と刑務所から出られないぞって言われても、死んでしまったら、まあしょうがない、刑務所から出してお墓に入れようっていう、そういう感じですね。まあ、あんまりいい例かどうかわかんないですけども、同じように、神が、 我々を罪から解放するという方法は死んでしまって、そして、罪の奴隷状態から解放するという状態である。で、死ぬのは我々が絞首刑にかかって首吊りして、そしてもう一度蘇るというんじゃなくて、それをイエス様が我々の代わりに、十字架で死んでしまう、くださったんですね。で、この死は皆さんが信じるなら、十字架の死の時に皆さんが死んだんであります。で、そんなことありえないとかですね、2000年前のキリストが死んだ時、どうして今の現在の2010年の私がその時死んだか、それをちゃんと証明してもらわなきゃいけないとかだって信じない。それはそれでいいんです。神の言葉を信じないのは、それはそれだけのことだってですね、じゃあご縁がありませんでしたねということですね。でも信じる人においては、このことは実現するということを覚えてください。だから罪の奴隷状態っていうかね、我々も大いにありえます。ああ、この罪とかですね、クリスチャンでも罪に苦しむってことはあります。でもそれは皆さんが信じていくときに、これは死んでしまったので解放された。それを信じたら、それは実現してきます。実際に解放されてきます。で、そういうことってありますよ。私は、まあ、例えば、私なんか結構、人の、結構、いろんなことをよく覚えてる性格なんです。最近はちょっとボケてきていろんなことを忘れてるんですけどね。昔はそうなんです。嫌なことってずっと覚えてるんですね。なんか、人に意地悪されたこと、なんかずっとじくじく覚えたりしてるんですけどね。でも、だんだんだんだんそういうなんか人の恨みとかですね、そういうものも、神様はあれによってそういった、それも憎んだりなんとかっていうのはやっぱり罪だと思うんですけども、だんだん解放されるようになりました。だからだんだんそのね、人をこの嫌なことをされてもなんか許せるようになってきました。これはすごいことだなと思いました。自分としてはね、なかなか、神様の恵みによって変えられてきたなというふうに思います。で、私もね、これは何かっていうと、だから我々が罪があったとしてもですね、それは、繰り返すんですけども、キリストが死なれた時、我々も死んです、ね、それで死によって罪の奴隷状態から解放されたんです。これは繰り返しますけども、皆さんがそうなんだと思えば、それは皆さんのうちに実現されてきます。そうなんだ。結論はそこにつきます。だけど書いてあっても信じないって人はそれだけのことあってですね、神のことは信じない、それ以上何も言うことはできないっていう感じであります。で、そしてもし私たちがキリストと共に死んだのであれば、キリストと共に生きることにもなると信じます。キリストは死者の中から蘇って、もはや死ぬことはなく、死はもはやキリストを支配しないことを私たちは知っています。なぜなら、キリストが死なれたのはただ一度罪に対して死なれたのであり、キリストは生きておられるのは神に対して生きておられるんだからです。ということですね。そうですね。だから、死はもはやキリストを支配しない。罪とか死はですね、キリストを支配しないですね。で、この、入説の、神に対して生きるっていう、この言葉もちょっと見たいと思うんですけども、多くの人、で、また、この世の人っていうのはですね、神に対しては死んでおります。この事実は覚えててください。イエス様は言われました。ね、私の父親の葬式をね、まず終わらせてくださいって言った時に、こういうふうに言われました。死んでいるものを死んだものに葬らせろって言ったんですね。死にたるものを死にたるものに葬らせ、死めよとか、そんな文語ですね。あなたは行って神の国を述べ伝えなさいって言ったんですね。で、その人のお父さんはね、死んでお棺の中に入っているか、これは確かに肉体的に死んでるんですね。で、それを手伝ってる人たち、その人たちはもちろん生きてるから、肉体的に生きてるから、お葬式手伝ってるんですけども、その人たちも神を知らなければ神の前に死んだものだというふうにイエス様は言ってるんです。だから死んでいるものに死んだものを葬らせろと言ってるんであります。そうなんであります。だからこの世の人にとっては神は見ることも知ることも、また神の声を聞くこともできない。神に対して死んでいるんであります。で、 そういうことであります。でもそれは何の良い結果もたらしません。だからどうぞ、ポイントは我々が神に対して来ているものとなることって、そこに祝福があり、守りがあり、助けがあるんですね。そういうことであります。だからどうぞ、我々も、キリストになるとき、神に対して生きているものとなっていくという、こういうポイントは、どうぞ、覚えておいていただきたいというふうに思います。で、生きているとどうなるかというとですね、死んでるとね、何も聞こえなかったり、見えなかったりですね、また、何も手で触っても何の感覚もなかったりするんですね。でも神に対して生きていると、神の語られていることが聞こえるようになったり、また見えるようになったりします。また感触で分かるようになってきたりするんですね。非常に感謝なことですけども、この今日の、ね、読んだ予言もそうですけども、あなたは御霊に委ねては何事もしてはならないとかですね、いろんなこの、ことがあるんですね。我々は神に対して、レムナントは神様のある意味ですけどもね、教会としては神に対して生きているようになってきています。まあ、かつては死んでたかもしれませんけども、少しずつ来て、そして耳が少しずつ聞こえるようになっています。今の残念なことですけども、クリスチャンは場合によっては全てとは言わないけども、神に対して死んでるようなクリスチャンって意味があるかもしれないですね。だから、まともに見てない。だから神様の顔はですね、週末は怒った顔してるのに笑ってるように見える。それ目がおかしいんですね。それは目が死んでるって感じですね。ダメなんだよね。違います。でも我々はちゃんと見ました。そしてちゃんと聞いてるんですね。自らの霊に従い、自らの滅びを招いている者たち多く出てきてる、聞いてるんだよ。ここが尊いんだよ。でちゃんと聞いてるから間違いなく行動できるんですね。ね、英語でもちゃんと聞き取ったらですね、ね、パンが欲しいって言ったら、ちょっとお店の人もパンを売ることができます。そうですね、ホテルの人もね、カミソリが欲しいって言ったらですね、カミソリを持っていくことができます。ちゃんと聞ければですね、そういうことであります。同じように、我々のポイントは、神様が、我々に、神に対して我々生きてきているっていう、ここは非常に大事なんであります。そうでないと、ほとんど、無意味な歩みになってしまうんですけども、我々は徐々に、全てとは言いませんけども、神を見るようになり、また神の声を語られる声とか予言の声を聞くようになってきます。このことが尊いんだということを覚えてください。で、神ご自身で、だから感覚もぐっとだんだん鋭くなってきているという感じですね。ここが非常に尊いんだということを覚えておいてください。で、全然無感覚、神に対して無感覚、何の感覚もないって、これは危ないっていう感じなんですね。だからどうぞ、人前ではね、そんなに教科としては大きなもんじゃないとしても、もし、尊いのは、神の前に生きていることは、こういうポイントはですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。じゃあ、そこまでしたいと思います。